陽次郎のどうでもいい走り。今週も始まりました、陽次郎のどうでもいい走り。こんにちは、陽次郎です。ありがたいことにこの3連休いろいろとスケジュールが入っていまして、イベントの MC をしたり朗読会をやってみたりと、声を出していた3日間でしたね。疲れるね、声出すのってね。なんかずっと喋ってたかなっていう風な、そんな感じの3連休でしたけれども、3連休明けの月曜日、通常運転に戻ってデスクワークなどをしながら、このポッドキャストでもどうでもいいことを話していきたいと思います。今日ね、どうでもいい話をしようと思っていたんだけども、なんか話したい内容がどっちかっていうとどうでもいい走りかなと思ったんで、 BGM もどうでもいい走りの方でお届けしてまいります。一応ね、パソコンに向かいながら仕事してる風を装っているんだけども風なんですわ。全然仕事が進まなくってね。で、何してるかって、実はさっきからずっとね、アマゾンだの楽天だののサイトを見てます。ネットショッピングしてますわ。通りで仕事が進まないはずだ。やんなきゃいけないことがなんか残ってるような気がするんですけどもね、いろいろあるような気がするんだけれども、これには実はやむにやまれぬ事情がありまして、はい、実は昨年の冬にデビューした私のジョギングシューズ、アディダスのアディゼロボストン11選手がですね、再起不能となりまして、この度引退というちょっと悲しい話なんですけどもね、そういうことになってしまいました。靴のね、側面のところがパックリ破れてしまって、この間走っててね、なんか水たまりがあって避けようと思ったんだけども、もうなんか足が落ち着かなくて、水たまりなんかジャボーンってこう入っちゃった、突っ込んじゃった時があって、ですごい靴下が濡れたのね。このシューズ、私の履いているジョギングシューズはメッシュ加工になっていて、通気性の良いものだから、それは水たまりの中突っ込んだら靴下も濡れるわなと思っていたんだけども、なんかその靴下の濡れ方が尋常じゃない。で、走り終わって家に戻って、その自分の履いていた靴を確認してみたら、その横のところがベローってなってて、こりゃダメだなと、こりゃさすがにダメだと思って、私のジョギングライフの第一線から退くことになりました。別にね、私そんな普段履く靴に対してもこだわりみたいなものがなくて、あんまり安すぎるってのもあれなんでね、セール品のものってのも買うんだけれども、予算としては5,000〜7,000円くらい、1万円以内で普段履く靴もね、それぐらいで収めたいなと。で、実際に履いてみて、やれフィット感がどうのとかね、デザインがいいものであればいい、何でもいいっていうかね、そこでお気に入りの靴があればそれにしようっていう、靴に対して思うことはそれくらい、もう何が何でもこの靴が欲しいっていう風なものは普段履きの靴に関してはそんなにない。男の身だしなみは足元からなどともよく言われますが、別に気にしてない普段履きのものは本当歩きやすいとかね、スーツ着るときにはちゃんとした革靴が一足あればいいかなと、それぐらいの程度で考えている、そんな風に思っている。だがことジョギングに関してというと、こだわりが強いんですわ。強いっていうか、なんか気になっちゃうんだよね、そのデザインだったり機能性だったり、もちろんお値段だったりネットの評価だったりね、この靴履いたらなんかすごく楽しく走れましたとか書かれると、そうなんだとか、この靴でレース出たら記録が伸びましたみたいなのが、そうなんだ、欲しいなとかね、意外とそういうこう評価というかね、各スポーツブランドも出しているそういう情報も一応確認して、で時間があればスポーツショップに行ってね、触ってみて、軽いね最近のとかね、ちょっと軽く履いてみていいですかなんてね、そんなこともやってみて、で やっぱこうジョギングシューズに関してはこれぞという一足を手に入れたい。もうね、ジョギングシューズには夢が詰まってるんです。そうなんです、この靴を履いて走ったら僕も気持ちよく走れるんだろうな、この靴に合わせて T シャツだのランパンだの決めたら走る姿俺かっこいいんじゃねえかなとか、この靴を履いたら自己ベスト更新も夢じゃないかもしれない。想像が膨らむ、ね、期待が膨らんでいく、まあ、全ては自己満足の世界なんだけれども、ジョギングシューズにはそんな夢を抱いてしまうその夢がギュギュッと詰まってるんです。でスポーツメーカー、そんなランナーの夢をジョギングシューズにギュギュッと凝縮させて様々なシューズを世に送り出している。目移りするよそりゃ、もう目移りしてしょうがない。さっきからネットショッピングをしてね、こっちもいいな、あこれもいいな、こっち、予算オーバーだな、でも頑張れば届く、頑張ってみる、ちょっと一旦あのレース用とか考えないで普段のジョギングランニングに使えるようなリーズナブル、ちょっとお財布に優しいシューズでもいいんじゃないか、葛藤が続いている。で今回ですね、あのアディゼロボストン11選手の引退ということで、あのこの子と過ごした日々をいろいろ思い出して、またそれはそれでね、 あんなこともこうあった、こんなこともあったと感傷に浸ってしまってるんです。一足の靴との思い出がこんなに溢れてくるなんて。なので今日のポッドキャスト、そんなボストン11選手との思い出語らせてください。陽次郎のどうでもいい走り。実はこれまでジョギングするっていうと割とメーカーとしてはね、ブランドとしてはアディダスを選ぶことが多かった。まあね、各社いろいろこうシューズがあるんだけども、なんか好きなブランドなんだよねアディダスがね。でダイエットを志すたびにお手頃価格のジョギングシューズを買って、それでポテポテ走っていた。で今みたいにマラソン大会に出ようなんてね、そのダイエットを志し始めた頃はそんなことをみじんも思ってなかったんで、その靴屋さんに売っているセール品なんかでも全然満足していた。ジョギングシューズって平積みになっててね、あの安くなっているもので全然 OK だった。一時はワークマンのジョギングシューズはコスパ最高とか言って喜んで履いていたこともあった。ところがですね、その私がジョギングランニングダイエットからスタートして、まあ、マラソン大会に出るようにもなって、まあ、2年3年目に入っていて、間もなく3年が経つのかな、いわゆるそのジョギング沼にはまってからというもの、やれカーボンがどうのこうの、ソールがどうのこうの、記録を狙うにはこのタイプ、弾むような感覚でジョギングを楽しむならこのタイプ、もうなんかねあれなんです、本当スポーツブランドが紹介してくる一足一足のシューズ特徴いろいろあるのをこう見始めたら、私もこだわりの一足が欲しいってなっちゃう。でネットの口コミだのなんだのにも目を通して、弾むような感覚でジョギングを楽しみたい、普段の練習にもレースにも使える万能タイプの一足が欲しい、フルマラソンを4時間切るサブ4狙いのランナーにも十分期待に応えてくれる一足、そして、私のね母校の大学が駅伝部がアディダスと契約しているようで、なんかその選手たちが履いているのを見てね、あーいいなーと思って、まあでもそれ履いてるのはエリートランナーの高いやつだから、なんかそれに近いものが欲しい、予算は頑張って15,000円。そんな私のこだわりを満たしてくれたのがこのアディゼロボストン11、アディゼロボストン11っていうんですか、どっちでいこうか、11でいいですか、ボストン11選手なのでした。でこのね、その前のアディゼロボストン10っていうのがすごく、まあ、評価が高くって、その後継シューズということでね、結構出てすぐなんだけども、まあ、すぐでもねえか、ちょっと経ってからちょっと安くなったんだよね。で安くなったところで購入、履いて 見て、もう届いてすぐ入ってみて、部屋の中でピョンピョン飛び跳ねて、本当はなんかの初めて靴買ってもらった子供みたいな感じで、わーいわーいみたいな感じでね、おーこのバネ感、うんうん、いい感じいい感じ、弾む感じいいんじゃないなんつって喜んでた。はい、そんな思い出で、買ったのがね、これ買ったのが去年の冬で、買ったばかりの時は雪のシーズンになってたから、まあ新品のシューズをね、雪にさらすのはいかがなもんだろう、雪道走るのもちょっとしんどいなっていう風な時期だったんで、近所の体育館でトレッドミルで走る時にこの靴を履いていた。そんなボストン11選手のレースデビューがですね、今年1月の埼玉ランフェスハーフの部でした。冬を越えてね、埼玉も寒かったな、また寒い時期だったんですけども、年明け一発目のレースということで気合も入っていた。目標はハーフ1時間40分切り、100分切り、寝川は久保自己ベスト更新と臨んだ大会でした。でそのね、思い出すな埼玉ランフェス、地味にアップダウンの続くコースで、でもね、履き慣れていたのかどうかは分かんないんだけども、このなんだろう、ボストン11選手のその弾むような感覚っていうのがね、この時やっぱ感じられて、でこれがね、まだちょっとこう足が追っつかないっていうか、足が持っていかれるような感じで、で心拍数がどんどん上がってすごく息苦しくもなったんだけども、まあなんとかそのアディゼロボストンとですね、ボストン11選手とともに駆け抜け、無事完走、そしてなんと自己ベスト更新、この時のネットタイムが1時間34分36秒1時間35分も切れて、おお、こいつやるなと、こいつ動くぞってなった。はい、それから思い起こせば今年4月の笹川流れマラソンでございます。自分のコンディション的にも一番この時期が良かった、そんな気がしますけども、日本海の景色が広がる景勝笹川流れ、その海岸線を走るコースね、レース天気も良くてですね、非常に気持ちよかった。ここでも調子に乗って自己ベスト更新を狙い、1時間34分14秒でゴール。これが今のところ自分の自己ベストなので、自己ベストを出した時の相棒がこのボストン11だったわけなんです。もうちょっと振り返っていい、その後のフルマラソン、佐渡トキマラソン、はい、久しぶりの佐渡上陸の時、その一歩目を踏んだのがこの子でした。そして佐渡の海沿い、湖沿い、田園広がる中、青々とした木々の中を駆け抜けていく、この時は途中足をつることもなく無事にゴールまで導いてくれました。この時も狙っていた4時間切り達成、サブ4達成。マラソン楽しいね、ナイスな相棒と喜んでいたのもこの時でした。まあただね、その後ちょっと後遺症でね、疲れも溜まってたのかな、いろいろね、股関節を痛めてしまって、その間走れなかった時もあったんですが、走れなかった時もこの子と一緒にウォーキングしたりだとかね、そういう時もありまして、ちょっとずつこうリハビリも兼ねて走りましょうかっていう時もこの子と一緒、仕事終わりに新潟島を一周走ってみようと思った時も、常に両足にはこのボストン11選手がいたわけなんです。新潟市内のマラソン大会はもちろん、今年は村上、長岡、柏崎、上越、佐渡、もう縦に長い新潟県、そして島にも一緒に行ってね、いろんなマラソン大会エントリーしましたけども、ボストン11といつも一緒にいて、ゴールの感動を分かち合ったり、不甲斐ない走りで悲しんだりというのを共に味わった相棒なのでございます。まあ、この間走ったレースが最後になってしまいますけども、その最後のレース柏崎マラソンの時でしたね、靴ひもが途中でほどけてしまうなど、ちょっとやんちゃな面もねおいっていうところも、そんな面も見せてくれましたけれども、それでもこの時ね、ハーフ100分以内でっていう風な目標を叶えてくれました。そうなんです、その時も相棒はこの子だったのです。ありがとうボストン11、お疲れ様ボストン11。なんか一足のシューズでこれだけ語れるっていうのもね、こんないっぱい思い出が詰まっているっていうのもなんかすげえ話だな。
陽次郎のどうでもいい走り。
お届けしてまいりました、陽一郎のどうでもいい走り。今日はそんな相棒の話をしてみました。あのさあのさ、ジョギングシューズの替え時っていつなの？これいつもなんか悩むんだよね。一足ってどれくらい持つものなんでしょうかね。ネットの記事とか見てみると、あのトータルで何百キロ走った、ね、1000キロ走ったとか、なんかそういうのでそれぐらい走るともう交換の時期ですよなんていう風なことが書いてあって、でジョギングアプリでもね、そのシューズを記入する項目があって、そこに自分のシューズの名前をねこう書き込むと、そのシューズで何キロ走ったかみたいなのが表示されるらしいんだけど、まあめんどくさいからその機能は使っていないんだよね。まあ今回買ったボストン11、再起不能な感じになっちゃったから変えざるを得ないし、その前に使っていたワークマンのジョギングシューズ、あれはもう靴底がねすごいすり減っちゃって、さすがにこれはもうダメだっていう風な感じになっちゃったから引退したっていう風なね、そんな経緯があるんだけれども、ボストン11ね、なんか1年くらいしか持たなかった。2年くらいいけるかなと、履けるかなと思っていたんだけども、やっぱねこう結構な距離それで走ってたから限界来てたんでしょうね。泣く泣くさようならという感じになってしまいました。買った時のお値段が1万ちょいちょいくらいだったから、まあこのお値段で1年走れれば、まあねどうなんでしょう、趣味のコスパとしては非常にいいんじゃないかなと、安いもんじゃないかなとも思いましたね。でそのボストン11選手に代わる次の選手どうしようかなっていう風なのね、悩んでいるんです。カーボンが入ってるやつはなんか速く走れるってね、こう言ってはいるんだけれども、なんか今一つ自分の脚力がこのカーボンプレート、この要は弾む感覚を生み出してくれる機能みたいなものをなんか使いこなせてないんじゃないかなと。よくね言われるのが、カーボンプレートのあるシューズを履くときにはやっぱりその脚力、それ用の脚力も必要になってくるんで履きこなすのが難しいみたいなことも書かれているところがあって、やっぱ自分の脚力を考えるとこのカーボンってのがどうなんだろう、この機能をうまく使えているのかな、使えてないんじゃないかなとも思うんだよね。あとシューズ高くなったねいやまあね、こう物価高だから他のものもいろいろねお値段が上がっているってね、材料費とかも上がっているってのはもちろん納得はしてるし頭では分かっているつもりなんだけども、ちょっとこれ気になるなーなんていう風なものは軽く1万超えしてるし、もう1万超えてるものなんてザラだしね、これいい、今これいいなってその目星つけてるものは軒並み1万5000円とかもう2万円超えっていう風な感じでね、さすがに2万超えるものは自分の実力と照らし合わせてみても宝の持ち腐れだなと、そこまでのものでなくてもいいんだなって思っちゃうんだけども、まあね、なんかデザインなんかもいろいろ見比べちゃうと本当にどれがいいのか悩んじゃう。結構あの私マラソン大会に行くと人様の履いている靴に目がいっちゃうんです。お、この人アシックスの S4 履いてる、サブ4狙いなんだなとかね、これいいのかな、 S4 いいのかな、どんなんだろうなとかね、この間出たアディゼロボストン12履いてる人がいるとかね、買ったんだこれいいなーみたいな、悩む悩むなー。でね、とりあえず今昔履いていたアシックスのジョギングシューズでジョギングしているんだけども、これももうねなんか2年以上履いているやつで、つま先のところなんかちょっと穴が開いてたりするんだよね。まあジョギングする分には別に問題ないんでそれ使ってるんだけども、まあなんかね、これもさすがにそろそろ限界かなとも思うんでね、とりあえず今ネットで探しているのは普段の練習用のリーズナブルなやつを一足購入しようかなと。なんだかんだ言ってさ、こうやって欲しいものをあれこれ悩んでいる時間っていうのが一番楽しかったりするんだろうけどもね。ねえ、この後もなんかアマゾンだの楽天サイトだのぐるぐる巡ってみたいと思います。そして改めてもう一度言います、ボストン11選手ありがとう、感動をありがとう。 そんな陽次郎のどうでもいい走り、今週はこの辺で終了です。陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。お相手陽次郎でした。バイバイ。